哲夫さんでテキスト&コピーの品質管理、伝わる言葉のクオリティです。よろしくお願いします。
ですね、まあ、とりあえず今日の意気込みということで、T シャツが鉛筆です。
はい、滑りましたね。はい、ですね、なんで鉛筆を見せたかというと、ちょっとまあ自己紹介が含まれてるんですけれども、まあ今日のタイトル、このコピーテキストの品質管理ということで、このタイトルの意味とかはまあおいおい、ご紹介していきたいと思うんですけれども、まずはまあちょっと自己紹介ということで、初の青森なので、よろしくお願いします。よいしょ。コピーライターをやっています。一応の株式会社六角という、事務所をやっておりまして、社長です。ツイッターはこんな感じです。で、まあ、下に、まあ、こういうちょっとですね、この、神楽坂にあるですね、廃工場を利用したオフィスで今3人で仕事をしています。2007年にですね、制作会社を独立して、一人でフリーランスを5年やって、去年会社にして今、3人で仕事をしています。主に、まあ、広告代理店さんとかよりは、地方のですね、工務店さんとかメーカーさんなんかと直でお仕事をしているケースが多いです。皆さん悩みとしてはですね、その社内で文章とかですね、ある程度表現ということについて、人を雇うわけにはいかないんだけれども、かといって、自分たちでやるのはちょっときついと。で、いろんな人のボトルネックになってしまうんで、それを代わりにやってくれみたいなことで、やるパターンと、あとは、まあ、ブランディングですね、そういった仕事の中で今、活動しております。で、まあ、本当にこの3年4年、いや違うか、もう6年やってますけども、6年間の中で僕が一番浴びせられてきたことはこれです。何やってる人と。で、特にウェブ関係の方はですね、この中でコピーライターという人種と仕事をしたことがある方ってどれくらいいらっしゃいますか。ほら、もう本当にちょっと1、2、3、ちょっとしかいないんですね。で、これね、僕はすごくね、絶望的な気持ちになりながらやってたんですけど、東京でもそんな全然変わりません状況は。で、まあ多くの場合ですね、勘違いというか、まあ、まあ、いい、良くも悪くもですけど、伊藤重里さんのようなそのキャッチコピーボンって書いたら何十万も取られちゃうみたいなイメージがすごい強いみたいなんですけども、まあ、実際の、コピーライターどんなことをしているのかというのをちょっとご紹介したいと思います。基本的にコピーライターというのは言葉にまつわることなら何でもやる、クリエーターというか芸術家みたいに思われがちなんですけど、僕は基本的に技術者だと思っています。で、まあ、例えばキャッチコピーとかですね、まあ、これは普通にいわゆる先に取り付けたことじゃないけど、そういう、まあ、ニュアンスの仕事ではありますが、他にもですね、こういうことだけをやってるのはコピーライターではないという話をちょっとしたいなと思います。例えばそのコンセプトワークですね、まあ、これもコピー、まあ、キャッチコピーっぽいんですけど、まあ、奈良にあるですね、工務店さんです。なかなかその大工さんのイメージで、家が売れないということで、スタイリングから、まあ、いろんな人種が入りまして、スタイリストさんとか建築家、それからデザイナーに、まあ、ウェブの方も入っていますね。その中で名前を決めたいということと、そこのコンセプト、思いを伝えたいということで、中に入って継続的に仕事をしています。それからいわゆる商品開発ですね、これはまあもう発売されて4年ぐらい経つのかな、見たことあんまないと思うんですけども、今屋外の作業場とかですね、スポーツの現場とかでは大変売れ続けているもので、ポイントとしてはここに熱中警報とかありまして、これ自体はちょっと塩分が入っている熱中症対策飲料なんですけども、薬事法の関係で熱中症って書いてダメなので、ここにちょっと、それと分かるけれども法律に触れないというコピーが入っているのが特徴です。他にですね、いわゆるストーリーワークという仕事が意外とありまして、これはピタットハウスという、スターツグループの不動産屋さんが、東京の葛西でやっているテスト業態で、スマプラという、ブランドがあるんですけども、そのブランドの、スタートの時のですね、コンセプトを伝えるための絵本ですね。で、この絵本のシナリオを僕が書いてます。で、同じく、まあ、こういった漫画、これ学校案内なんですけども、この漫画の小回りとセリフとキャラクターの設定なんかを僕がやって、それをイラストレーターさんとかデザイナーさんと一緒に仕事をしています。他にですね、意外に最近と需要があるのがこのインフォグラフィックスです。ただかっこいいものを作るのちょっと流行ってますけれども、そうではなくて、きちんとこう意味合いを持たせないと、あまりインフォの部分がなくてグラフィックスになっちゃうわけですね。で、このインフォの部分の設計というのを僕らがやっているケースが結構あります。 これは何かというと、この就職というもので目の前が見えなくなってしまう学生さんがいるのに対して、自己分析をしたり、社会分析をしたり、業界分析をすることで一歩ずつ高みに登っていって、全体を見渡す、人生の全体を見渡すことができるというようなインフォグラフィックスを作るにあたって、手書きでこういった言葉での設計を行っています。それからまあもちろんウェブライティング全般ですね。僕自身がこういうところ場に立つきっかけになったのが宣伝会議さんの定期講義で、ウェブライティングの講師をやっている関係がありまして、実際にこういうまあトップページにはどういった演出をかけるかとかですね、コンセプトの部分はどうするとか、情報ページにどういうふうにこう見出しをつけて本文をつけていくかみたいなことの、まあ編集的な観点からと、実際のライター的な観点からで、数多く仕事をさせていただいています。で、あとまあうちの会社を語るにちょっと、欠かせないのはイベントセミナーの出演と演出ですね。逆になると全然意味変わるんですけども、これは本当に去年の夏にやった CSS ナイトですね。これは高野さんですね。これ僕ですけれども、アップルストア銀座でやらせていただきました。それからですね、これも何年か前ですけども、京都の大学でちょっと喋らせていただいた。これはデザインを学んでいる子たちに言葉をどうデザインするかという講義をやった時ですね。あとこれが去年の夏に僕が企画演出をやった、ですね、怪談 .ppt というイベントがありまして、怪談、怖い話ですね、怖い話に拡張子をつけたらどうなるかということで、プレゼン形式の怖い話をすることでというネタで、ここにデイリーポータルの林さんとかですね、AR3 兄弟の川田智さんなんかをお呼びして、僕も一緒に怖い話だったんですけれども、そういったイベントの出演だとか、あと今フードの仕事もまあちょこちょこ趣味でやってます。まあこんな僕なんですけれども、そんな僕からですね、ちょっと一方的に初めて来た場所なんで、アイスブレイクをしたいなと思います。ただすごく滑って氷が割れずにですね、その僕が滑ってちゃう可能性があるんで、ドキドキして先に消そうかなと思ったんですけど、やるんで応援してください。ウェブ制作テキストあるある優しい、あったかい。ですね、はい、こちら、クライアント担当者が忙しくてギリギリまでテキスト原稿をまとめてくれない、ありますか？ありがとうございます。あ、すごい、こう青森いいとこだわ。はい、渡された原稿を流し込んでみたら、デザインにね、 OK 出てるこうワイヤーフレームからですね、完全に溢れてしまった。ありがとうございます。それからですね、流し込んどいてとこうお客さんとかに渡されたテキストなんですけども、日本語が怪しいと、なんか定義語がもうバラバラだし、なんかくださいが漢字だったりひらがなだったり、まあ、僕もたまに怒られますけれども、こう困ったなと。これありますかね？すごい青森いいとこだわ、本当。はい、で結局ですね、ディレクターさんとか、まあ、あとはデザイナーさんとかがね、当たり前に書いてる制作会社さんたくさんあると思います。なんですけども、まあ、基本的にはね、自分はデザインの、専門家だったりディレクションの専門家だったりしますよね。結局ですね、何がいいのか悪いのかちょっとわからないまま、しかもですね、デザインだったらすごく早くできるけども、文章ってなるとそれだけでものすごく時間がかかってしまう、ボトルネックになってしまう、家帰りてえということはよくありますか？ありがとうございます。ということで、まあ、ぐったりしちゃうことが多いんですね、文章というのは。で、僕もいろんな制作会社さん、いろんな代理店さんと仕事をしてきましたが、やはりそのプロでライターさんを入れてきちんと制作をするケースというのが少ないがゆえに、うちはなかなか儲からない会社なんですけれども、本当に皆さん悩んで悩んで最後にちょっとご相談に来るケースが非常に多いんですね。で、これなんでなんだろうっていうことをもう5年6年ずっと考え続けてきました。で、まあ結局ですね、言葉っていうのは結構曖昧というかイメージ先行で、品質の基準が設定しにくいものなんだということに気づいたんですね。ということで今日はあえてその設定しにくいコピーとかテキストの品質管理について話をしていきたいと思うわけなんです。で、まあ今日課題としてですね、まずこれですね、いろんな方と話をしてきました、ご相談に乗ってきましたが、文章苦手だという人の一番最初に言う言葉は大体これなんですよね。文才がないと。 でこれは文才って言われちゃうともうどうしていいかわからないんで、逆に僕に文才があるのかっていうことすらわからないので、文才って言葉からまあなんとか回避したいなと思っていて、じゃあ文才じゃなくて何でできてるのってことを考えたいんですね。でもう一つが、そうだから文才のせいにしなくて、言葉一個一個、例えばですね、詳しくはこちらってよくウェブで貼りますよね。あれも言葉ですよね。でこの言葉一個一個の機能が、まあ、バナーだったりとか、トップのなんかホームボタンだったりとかですね、いろんなものありますけども、ウェブを構成するパーツの一つとして、言葉をですね、なんかあやふやなものとしてではなくて、ウェブサイトとかサービスを成り立たせる中での一つの機能を持ったパーツとして考えてほしい。でその結果、まあ、客観的に評価する基準というのを持っていただきたい、これが今日の目標になります。なのでちょっと今日時間もすごく短いので、文章表現をすごく細かくやっていくとですね、大体僕あの宣伝会議さんで1日6時間の授業を持ってますけども、6時間でもなかなか伝えきれないものなので、今日はその言葉ってこういうふうに見ることができるんだということを、ちょっと覚えていっていただいて、それでちょっと何か一つのきっかけになればいいなと思っておりますよ。ということで、この品質管理といったからにはですね、どう管理するのかということで、今回ですね、5つの品質チェック項目というのを設けました。これ一応今回はあのネタ卸しですね、初めてこれちゃんとあのいろんなものを組み合わせてますけれども作りました。5つあります。1つ目がこの、びっくりマークはあるか、安定しているか、書き分けができているか、量と機能は適正か、ジャンプ力はあるかということで、この5つを今回設定に設けました。あのね、設けろと言われたらいくらでも設けられるんですけども、ちょっと今回は絞って5つにさせていただきました。じゃあ早速なんですけども、1つ目ですね、順を追って説明していきましょう。はい、びっくりマークはあるか、これはですね、何を言ってるかというと、インパクトの音量のお話をします。これは主にですね、もう、つかみですよね。これ、つかみに持ってこいという話になりましたので、最初に持ってきましたけども、見出しとか、キャッチとか、ネーミング、いわゆる一番最初に、ユーザーが出会うものを作るときによく、インパクト出せって言われますけど、インパクトって何よっていう話なんですね。で、まあ、これがもちろん全てではないんですけど、一番わかりやすい印象の作り方の、講義になります。まずですね、これまあなんとなく僕が無作為に取った Yahoo のトピックスなんですけど、なんかこういくつかありますね。大久保佳代子登場で大暴走とかですね、米倉涼子35歳女子高生とか、あとまあちょっと最近話題になりましたけど、ドラえもんが生物でない理由とかですね、なんかいろいろまあコメントがあります。これちょっとなんとなく覚えておいてください。で、自分がなんか気になったやつどれ、クリックしたらどれっていうような感じですね。で、ちょっと話は変わりますけど、お笑い見たりとかするときにこういう評価しますね。シュールだねという言い方をします。これはまあ最近で言うと誰なんだろうな、笑い飯とかですか、ちょっと古いですか。まあシュールってことは昔からありますけども、これ結構ですね、日本語的にはちょっと語弊があって、実際ちょっとどういうニュアンスだったかという話をしておきます。これロートレアモンっていう人がいまして、シュールレアリズムの、詩人ですね。この人がこんなことを言ってます。解剖台の上のミシンとコウモリ傘の偶然の出会いのように美しい。絵にするとこんな感じですけども、まあ意味わからないですよね。で、ただこの意味わからないこのびっくりクエスチョンの、サイズというのに注目していきたいんですね。例えばなんですけど、コンピューターシステムというワーディングがあったとしましょう。コンピューターとシステムってすごく近しい存在ですよね。近いということは離れている距離が近いです。だからそれがぶつかり合ってもあまり大きな音はしません。で、こうだったらどうかと、コンピューターおばあちゃん、これみんなの歌かなんかでもう30年くらい前にやってほしい、今まで歌います。でコンピューターとおばあちゃんって本来すごく遠くにあるものですよね。なのでもう今やだいぶ近づいてきてますけどね、それが遠くにあるからこそぶつかるときに大きな音がする。あんま大きな音がしないつまり、まあ、距離が遠いほどインパクトが強くなるということですね。これを、まあ、一般的には二物衝突と言います。 まあ、でさっきのロートレアモンのこれはまあ産物衝突になるんですけども、とにかく出会いようのないものが出会うことによって生まれる衝撃インパクトというのが印象がインパクトですと。で、まあ、例えばなんですけど、ちょっと古い流行語っていうのを今検証するとその現象が分かってきます。例えば草食男子、本来人間雑食ですね。これをわざわざ草食とつけたことによって、今までになかったこうインパクトが生まれてバーッと広がって、今やちょっとベタになって、さらにアリウで肉食女子が出たりとか、いろんな現象が起きました。同じく腐女子、はい、これね両方ともうちの奥さんに無理やり書かせたんですけども、すごく嫌がってましたですね、まあ、腐ってやがるという、人間は生きながらにしては腐りませんよね。それをわざわざその精神性とか含めて腐女子とつけたことによって、まあ、インパクトが生まれたわけです。まあこうなってくると究極になってきますけども、僕はこれコピーライター的な観点から見ても素晴らしいネーミングだとワーディングだと思っています。人間の、まあ、人名ですね、人名にデラックスという言葉がつくというのは相当それだけのインパクト、まあ、本人のインパクトもありますけども、そういった意味ですごく優れたネーミングだと思います。で、まあ、一回これに戻ってみましょう。はい、僕が気になったのはここなんですけど、まず米倉涼子、35歳で女子高生ですね。これ多分ちょうど放送が始まったぐらいだと思うんですけど、まあ、35歳で女子高生という時点でもうインパクトですよね。そこにまあ若干具体名詞としての米倉涼子が入ってくるっていうのが、インパクトを生んでます。あとこれもそうなんですけど、ドラえもんってこれも何周かしてますけど、ドラえもんってもともとロボットっていう前提があるのにもかかわらずわざわざこういうふうに言っていくっていうことで、 ありえない組み合わせを作っていく、これによってちょっと人が気になるインパクトが生まれるという、非常に分かりやすい、引っかかりを作るための、構造のお話でした。で、まあ、ちなみに言っとくと、これがそうなんですけど、もともとですね、コピーとかテキストって一般的には感性だとか感覚的にやってるものだと思われがちなものに対して、非常にこのインダストリアルな単語を組み合わせることによって、ちょっとみんなこっち向いてくんねえかなということで生まれたのが今回のタイトルです。はい、じゃあ続いて2つ目ですね、安定しているか、これもなんか品質管理っぽい感じですけども、こちらです。ブレない、揺れない言葉の管理ということで、こちらはですね、全般、例えばサイトとかブランドを扱うときに、必ず、まあ、最初に設定しなきゃいけないこととして、覚えてください。世間一般で良い文章と悪い文章というのが仮にあるとします。良い文章というのはすごくこう、なんというかな、分かりやすいと言ったら変なんですけども、なんか良い文章って何っていうと、こういう割とまあ漠然とはしてるんですけど、まあ、反応がありますよね。それに対して悪い文章ってちょっと明確に何が悪いのかって分からなかったりします。で、この境界線って何だろうなと。で、正直この良い文章の書き方の話をするとそれだけで6時間かかりますので、今日ちょっとこの悪い文章って何なのかを検証して、少なくとも悪い文章を書かないようにするためにどうしたらいいかという話をまずしてみたいと思います。これ僕これ若干言葉遊びだとは思いつつもですね、覚えやすいので言ってるんですけども、この2つを担保しているもの、精度と精度を担保しているものが、なんていうかな、ウェブテキストとか、あといわゆる商用コピーというかな、商用用の文章に最低限必要なものです。まあ、ちょっと話をしていくと、まず狙い撃ちの方ですね、精度、これは、伝えるべき情報から揺らぎをなくす、それで的確に伝えるというのがこの精度ですね。で、もう一つがいわゆるその法律絡み、薬事法が代表的ですけれども、そのあたりに対して制度にのっとった表現をする、つまりですね、トラブルとかクレームを生まないのが最低限悪くない文章の条件になります。まあ、これこの間たまたまですね、僕税理士法人の仕事すごくいっぱいやってるんですけど、なぜか税理士さんのホームページとか作ってるんですけど、よくあるのがですね、税理士さんって話を相談業だったりするんですけど、こういう書き方をうちのスタッフがしました。でもこれってちょっと危ないんですね。直接訪問をしてくれるのか、電話でただ話を聞くのかっていうのが、この伺うという言葉で揺れちゃうんですね。で、これすごくなんか国語の教科書みたいな話なんですけど、ちょっとこれ以上長い話をすると大変なので、ただこういうふうに二通りに分かれちゃうような文章というのを、まあ、揺れるという言い方をしてますけども、この揺らぎというのをなくす、もしもこれが、話を聞くっていうニュアンスであれば、直接という言い方を変えてみると、まあ ご相談に乗りますよという言い方をするべきなのかもしれませんし、まあ、訪問するんであれば直接訪問いたしますにしなきゃいけないんですね。そういった部分を気を配りながら、揺れないトラブルを起こさないということが最低限悪くない文章を書くためのコツです。次、そうだから、まあ揺れちゃうと品質が低下していくんですね。でもう一個はさっきのテニオ派とかの話になってきますが、テニオ派じゃないな、表記ですね。例えばこれ代表的なものですけども、くださいとくださいだったりとか、お問い合わせだけでこれぐらい、まあ、あるパターン、あと、まあ、一人一人ってよく僕はブランディングのコンテストとかでよくやりますけど、まあ、今うちの会社はこれで統一してますが、まあ、いろんな書き方が存在しますね。それから作るっていうのを一言に言ってもこういうのがすごくあります。なんか意識の高い経営セミナーというところにたくさんあるんですけど、これをやると大変なことになるんですよね。あとたまにあるんですけど、人材の財が財務の財になってたりするパターンがありますけど、そういったものだったりとか、まあ今回僕、慣れなくてまたちょっと注意されたんですけど、ウェブっていうのもいくつか表現があったりします。結局ですね、まあ、どれもなんかすごく事故につながるかって言われるとなかなか間違ってはないんでっていう部分はあるんですけれども、基本的にそのブランドだったりとか会社さんの中で、一定のルールを設けることが重要です。で、まあ、よく基準にされるのはこういう書籍で、まあ、僕はもう、昔からこれ持ってますけど、新聞の中での表現で用事の、なんですか、管理をしたりするパターンというのがあったりします。それと同時に、まあ、その企業とか会社のローカルルールというのもあったりしますし、あとそういうのが全然ないクライアントさんも多いと思います。その場合はこちら側から用意してあげることがいいかなと思います。これ小さいので後でダウンロードの時にきちんと見てもらえばいいんですけど、これ何年か前にうちが一回お客さんに頼まれて作ったものなので、まあ、若干その、ありますけど、特にこういうできるとか違うとか、なんかこう語弊を生みそうなものに関してはもうなるべく分かるとか、こういういっぱいあるものはなるべくひらがなにしましょうと。特にうちはコピーライター事務所なので、なんていうかな、ジャーナリズムではちょっとない部分があるので、デザインとか表現として柔らかいものを選ぶようにはしてます。あと、まあ、例えばですけど、お疲れ様ですってお互いにやり取りする時ありますけど、あの時になんか全部漢字書いてあるとちょっとぐったりするじゃないですか。なんで、なるべくひらがなで優しくやりましょうねみたいなことをやり取りしたりしてますね。でこの辺のなんか使い分けのルールみたいなこととか、あとこういう、あれですね、記号のルールとかを一回チーム内とか会社内とかブランド内できちんと設定をする、皆さん要件定義をする段階とかで、一緒にやっておくのが一番良いかなと思います。はい、これがまあ安定というお話です。次はですね、書き分けができているかということで、こちらです、はい、ページ別でのテキスト属性の話ですね。これは、実際の話をするとサイト文脈ってあんまり、言わない言葉だと思うんですけども、ちょっとお話をさせていただきます。これまあ仮に作った、仮のサイトマップです。ちょっと見やすいようになんかしてるん で、まあ、個別の文字はそんなに意味があるわけじゃないんですけど、まあ、トップページがあったりとか、具体的にグローバルメニューがあったりとか、まあ、その枝の階層があったりしますね。でこのさまざまなページに必ず言葉って存在しますよね。で、まあ、この例えばじゃあトップページにある言葉と、この会社情報にある言葉と、代表の挨拶にある言葉っていうのが、一緒のトーン、広告の世界とかで言われる、トーン&マナーっていう言葉が分かる方、分からない方いらっしゃいますか？いや、分かる方は聞いてあげた方がいいか。トーン&マナー、例えば、そうですな、結婚式場のトーンと、トーンって、まあ、言葉の雰囲気と、まあ、デザインも含まれますけど、葬儀社の言葉の雰囲気って絶対違わなきゃいけませんよね。そのテンションみたいなものと言ったらいいのかな。トーンってまあ音ですから、でそれとマナー、ルールっていうのを設けるのがあります。で、まあ、例えばそのニュースで言わなきゃいけない文章の書き方と、この当社の考え方、コンセプトの部分の考え方、の文章って一緒ではいけないわけですね。でそれぞれのページにはそれぞれのテキストにこう役割があるわけです。でこの役割って何ぞと、でそのページページにアクセスしたユーザーにはそれぞれの目的があるんですよね。 でこれに答えることが、テキストの役割です。だから例えば料金が知りたい人が料金ポチッと押したのに料金が最後まで載ってなくてお問い合わせくださいって言ったら直帰しますよね。そういうようなその要求に答えるということですね。でそれはページごとに要求が異なってきます。ということはどういうことかというと書き分けなきゃならないんですね。なので、皆さんその仕事でウェブライティングやろうっていう時にどうもそのページごとに対応してしまう向き合ってしまう部分があると。ページ個別のテキストと向き合う前にまずサイトとかコンテンツ全体の文脈を見渡してざっくり分類しちゃうとすごく楽なんですね。ちょっと戻りますけどこの、なんとなくこのページだけやれと言われたりとかこのページとかを全部バラバラで書けって言われた時にどうしてもその1個ずつと向き合っちゃうんですけどこの流れの中で文脈があるよねとトップページを見てグッと来た人が会社のことを詳しく知りたくなるとかっていうふうにある程度一本の物語を読むように流れがあるはずなんですね。その流れを一回考えようというわけでございます。で、まあ、必要なその要求に最適なトーンマナーで書くにはどうしたらいいかというのが、この僕がざっくり考えたざっくりしたテキストの4大属性というのがあります。もっと本当は細かくやろうともできるんですけどまず最初にその文章っていうのがどうもその曖昧でイメージ的なものである部分でちょっとシステマティックに考えたいんですね。なので、サイト全体に関わる文章特にこれウェブライティングの時に言ってるんですけどこれをざっくり4つに分けました。演出、説得、説明、検索というよいしょ。で、じゃあ1つ目演出は何かというと主にはその感情に訴えるというライティングになります。まあ、これは本当はまあ、ね、コピーライターの領分ではあるんですけども、まあ、ポイントというかトップページとかブランディングコンテンツでキャッチコピーとかですねメッセージとしてその企業とかブランドの思いを描くというのが特徴です。で、ポイントとしては企業商品サービスが作り出す世界観を考えていくとかデザインとの親和性ですね。言葉を書くだけじゃなくてその写真をどう生かすかとかそういう話になってきます。で割とその感情とか好き嫌いっていうところの感情に訴える部分が大きいと思います。で好かれるってことですね基本的にはね。で、この演出のちょっと実例としてですけど、今日はねなんとなくなんですが東北とかこちらの北の北雲ちょっと北日本に縁のあるコピーを持ってきました。これは今仙台で実際に動いている工務店さんのキャッチコピーなんですけども、まあ、パッと見まあふわっとした感じではあるんですが非常に優しい、会社さんで、まあ、写真もすごく木がいっぱいのもう無垢の、住宅の写真がボーンってくるような感じなんですがポイントとしてはこれ2行に折った時に、心とこの満たすと木と住まいのこの漢字の位置がきっちり揃うように作られています。でこれはコピーを書くときにすごく重要で特にキャッチコピーをビジュアル的に作りたいときに意識したいのは文字として美しいかというポイント、これもちょっと気にしていくといいなと思います。次がですね今日お写真の話も出てくると思う、お写真って気持ち悪い、写真の話も出てくると思うんですけども、これはですねすごくいい写真が撮れたからストーンとシンプルにやろうってことになったやつで今日1階になんか燕三条のなんか金物市みたいに出てましたけど見た人いる？なんかでこれ新潟の、燕三条にある金属加工の会社にブランディングで行った時にリビオのハサミを作ってるところなんですけども今や大王手のところですけど、そこの社長さんがですね僕らが話を聞こうと思ったらポケットからこうポンと汚い錆びたネジを出してきたんですね。これ何すかと言ったらこれは一番最初にうちの工場で作った失敗作だと。でこの失敗作が悔しくて、ずっと技術を磨いてきたと。で今こういう大きな工場ができたんだみたいな話を聞いてでそのネジを写真撮ってもらったんです。これはことのほかかっこよくてじゃあこれを映えるコピーにしようということで、まあ、写真と言葉の、コラボレーションすとやろうということで割とシンプルなコピーを作りました。あとまあキャッチコピーで僕がよく使う手法なんですけどこの対立法って僕が勝手に呼んでますが1文節目と2文節目の中に、全然異なるものをぶつけるさっきの二物衝突に近いですね。気骨がある、レザー工房ということで比較です。でこれが、あえてちょっとルビを振るということで、ちょっとインパクトを出している、コピーです。 次がですね、説得ですね。これは必要と思わせる、必要だと思わせるというポイントです。ランディングページや EC サイトとか、あとまあヤフトピみたいな話ですけど、トピックスなどでクリックとかですね、購入に導くライティングです。ポイントとしては、価格やメリットとか、キーワードを具体的に書き込む限り具体的に打ち出せるんですね。あと長い文章が難しかったら、もうなんか5大特典みたいに、もうちゃんと箇条書きにして、とにかく内容が伝わる努力をするというのがポイントになります。ちなみにその一個一個の単語っていうのは、具体性が高いほど伝達力を増すっていう、でキーワードとして具体的に機能します。例えばなんですけど、キャンペーン特典の、ね、テキストリンクを作ろうと思った時に、注意したいところですけれども、なんか最初からこういう情報があるのにもかかわらず、ちゃんと資料を読んでなかったり、なんか曖昧なことをなんとなく書いちゃうと、ぼやっとした表現をしてしまうことがあるんですよね。なので例えばお風呂行きましょうっていうのと、温泉行きましょうと、あ、これな、なんか菅井とかが良かったな。草津に具体的な温泉に行きましょうって言われることで、どれに一番行きたいか、あともう一つは、行きたくない人がわざわざクリックしなくなるっていうのもあるんですけど、直帰率下がるということですね。草津に関係ない人はここに行かないので、無駄なアクセスでもなくなっちゃうんですけども、同じくシズル感でいうと、なんか漠然とグルメが当たるっていうよりは、東北グルメって言われる方がいいかもしれないけど、実際何が当たるかちゃんと運営の人に聞いたら、なんか大間のマグロ当たるらしいよっていうことであれば、この辺まできちんと取材をして、トピックスの中に入れ込んでいく。なんか豪華プレゼントって言われてもなんかピンとこないから、ちゃんとそのプレゼントの中身を調べてから、それを、テキストリンクの中に盛り込んでいく。この具体性が高ければ高いほど、それがちょっと引きになったり、キーワードとして有効に機能していくよという話です。で、実際ですね、テキストリンクとか、キャッチコピーとか、見出しですね、の中で一番、わかりやすく強いやつ。もっとその、キャッチコピーの技術みたいな話、専門的な話をするとあれなんですけど、一番手軽に具体性を出せるのがこの数字です。価格だったりとか、まあ実際にその、なんだ、期間限定とかですね、そういうなんか何月何日までとか、何年目様までとか、そういう限定感を出す、コピーもそうですし、あとこういうちょっと、読んでもらいたい記事の時に、なんかこう9割が反対で誰が調べてるとかっていうエビデンスがついてたりすると強いですね。あとなんかこう、これはなんかね、世界の工業地域をなんか取材してる、ギズモとかなんかの記事の見出しだったんですけども、なんかこう具体的に10個あるのか、10個かっていうのがあったりとか、あとこれ僕がラクティスのキャンペーンの時に書いてたやつで、これは本当にこういう統計データが出たので、これをじゃあどういうふうに引くっていう話になった時に、じゃあもう実際統計データ出しちゃいましょうよって話で作ったコピーというか、まあリンクのテキストですね。まあ、こういうふうに数字というのは非常に強いものなので、何か具体的な数値の情報があるときは、積極的に数字を取り入れた、コピーというか、まあ、見出しを作っていくといいと思います。次ですね、説明、例えば知りたいに、説明はこれは知りたいにと企画に答えるということで、会社概要とかアクセスとか各種の法令とかですね、必要な情報を的確に、正確に伝えるのがこの、義務になります。要は道案内ですよね。ナビゲーションとして、正確に伝わるということが重要です。メニューをクリックしたときにユーザーの目的を意識したりとか、誤解を生まないスムーズな情報配置をすること、なんか自分が読んでここたどり着けねえじゃんみたいな文章を書いちゃダメですよね。それとあと、まあ、フォーマットやルールをちゃんと作る。これはなんか CMS とかでわざわざなんか複雑なテンプレートを組まなくても、例えばこういうふうにある程度タイトルはここに置いて、で2行だけなんか説明文入れて、であとは必ず開催日会場会、これなんかもう本当に、コピペしておけば、別に CMS の中でも あんまり特殊なテンプレートを使わなくてもテキストだけである程度案内ができてしまったりしますという、まあすごく単純な話だったりします。であと次が、検索ですね。見つけてもらうということ。最近そのなんかディスクリプションってそんなに検索対策にはならないっていうふうに聞いてるんですけど、まあとはいえですね、検索結果の、表示の時にはやっぱナビゲーションになってきます。探しているものがあるのかないのかっていうのをクリック以前に判断される部分になりますね。はい。 なので、まあ、これうちのディスクリプションなんですけど、なるべく、まあ、僕を探してくれてる人って何を求めてるかと何を提供できるかということで、割とこう単語、仕事の単語を列記するような形ですね。ちょっとこれ昔の住所になってますけど、はい、よいしょ。で、まあ、例えばなんですけど、これやっちゃって
はい、
あのですね、あのテレビ欄ってありますね。でテレビ欄って実は、サーチエンジンなんかにもずっと長いこと人の検索っていう目に触れられてきたメディアですよね。晒されてきたメディアです。笑っちゃうんですけど、実際問題ですね、こういきなりやっぱ数字入ってきますね。それから、もうなんかすごく説明的なディスクリプションが入ってきますね。で何が起きるかっていう、まあ、具体的な名詞も入ってきますよね。で、逆に言えばこの出演者で見ていく人たちに向けたその具体的な情報が入ってきますよね。っていうように、でしかもまあ文章としてギリギリ破綻しないっていう意味では、ちょっとディスクリプションとかを書くときに何かテレビ欄を見たりするとちょっと面白いという、まあ、小ネタでした。ということで、今言った4つの、テキスト属性ですけども、まずウェブサイトを作るときにこういうサイトマップ作りますよね。でそのサイトマップを作ったときに、もっとあの要件定義の段階でも構わないと思いますけど、ここのページって演出なの、説明なの、説得なの、検索なのみたいなことを考えて先にこうタグ付けをしていくことで、ライティングマップって、まあ、僕がさっきじゃない、だいぶ前に考えた言葉なんですけども、そういうふうに先にざっくり分けてから書き始めると、自分ってどういう文章をここで書けばいいんだろうというのを迷わなくて済む、あの道しるべ地図になるというのが、この手法の、特徴です。はい。で、だんだんだんだん時間はなくなってきましたが、量と機能は適正化ということで、これは、アンダー300ライティングという僕が、あちこちで推奨している言葉じゃない、技法です、ボディコピーや記事を書くときに、ポイントになってきます。まずですね、これを分かってほしいんですね。テキストっていうのもウェブにおいては特にですけれども、視覚伝達情報なんですね。画像、文字列も画像として捉えられる部分って非常に多くあります。なのでリードの前にビューがあるということを意識してほしいんですね。この2つの画像を見比べて違いを見つけてみてください。まあ、何でもないブログ記事ですけど、A と B、 A と B、 はい、 A と B、 はい、ですね、正解はですね、まあもう分かりやすいと思いますけど、文字量、まあ実際に開業数なんですけども、当然ですね、 A よりも B の方がまあすっきり見えますね。で僕はこのなるべく文字は少ない方がいいと思ってるんですけども、じゃあなんで文字が少ない方がいいかというと、多くの場合は皆さんこう思うんですね。読みやすいから文字が少ない方がいいと思うんですけど、これちょっと微妙にへりくつっぽいんですけどちょっと違ってて、本当はですね、パッと見そのリードの前の段階のビューの時に読みやすいと直感させるということが大事になります。もう読む前からずらーって文字書いてあったらちょっと読んでもらう可能性すごく下がるんですよね。なのでまずは直感的に画像として、視覚情報として鬱陶しくない文字列を作るという意味で短い文章が必要なんですね。はい。そこで、アンダー300ライティング、ですね、これまあ短くも長くも結構僕は適量だと考えるニュースサイトのあるページです。でこの本文の部分というのがありますが、これ何文字かというと、273文字ありました。まあ大体ですね、このビューからリードへのスムーズな動線、あと書く側に負担にならないという結構ポイントなんですけども、それが、うちの、六角推奨では300文字ぐらいで、これ大体 Twitter をですね2回書くぐらいだと思えばちょっとそんなに辛くないかなって思える量だと思います。でアンダー300ライティング、実際これ僕が、事務所のディスクリプション的に書いた300文字の文章です。まあ、最初にこういう、事務所の紹介があって、こういうふうにですね、どこと仕事をしているかという文章、それから、実際にどんなサービスをしているかという文章で、こういったことをやってますよ。で最後にお問い合わせくださいというふうに分かれています。ここで、段落を分割して見ていきましょう。はい、4段落起承転結っていう言葉がありますけれども、なんか起承転結ってさ、学校の先生が教えてくれた言葉がゆえにちょっとぼんやりしてるんですよね。で皆さん、あの仕事でウェブに関わってると思うんで、こうした方が分かりやすいと思うか思いました。これですね、まずですね、最初のブロックをトップブロックと呼びます。これは発信者が何者であるかを伝えるための機能の部分です。 次がですね、コミットブロック、誰にとって関係があるのかというポイントです。次が、これで言うと僕は広告代理店とかウェブ会制作会社の関係があるって話をしているわけですが、オブジェクトブロック、具体的な品目を伝えるブロックです。で最後クロージングですね、どうアクションしてほしいのか相手に伝える最後の締めですね。最低限この4つがないと、次にアクションしてもらえないということが、言えます。でこれをね、ウェブサイトの情報構造にすると起承転結より分かりやすいんですよ。最初の何行かっていうのがトップページに当たるんですよね。トップページで何してるって言ったら、結局なんていう会社ですよ、なんていうブランドですよっていうことをやるコンテンツになりますよね。でコミットっていうのが僕はグローバルメニューだと思っていて、グローバルメニューというのはその会社だったりとかブランドが持っているですね、サービスというか、まあ性質を一番分かりやすく並べたものになってきますよね。で実際にサービスメニューみたいな意味で具体的にこういうことできますよって話をするのがここに当たります。で最後クロージングっていうのが、まあどうしてほしいかというのが、まあお問い合わせだったりとかそういうコンバージョンの部分になってくるわけですが、そのようにですね、文章をウェブサイトみたいに捉えていくとちょっと面白い、あとまあ分かりやすいということで、なんかウェブサイトを作るように文章を書くというのもある種のウェブライティングかなと思っています。つまりですね、アンダー300ライティングというのは、ウェブサイトを設計するように各センテンスの機能を考えながら適切な文字量で書くという技術です。これ別に200文字に設定しても構いませんけど、なんとなくその4つの、慣れるまではさっきのこの4つのこの機能ですね、を意識しながら書くと非常に、分かりやすいんじゃないかな。起承転結って言われても分かんないけど、ウェブサイトの構造で例えたら、あ、俺の文章お問い合わせないやとかですね、俺の文章グローバルメニューないやとかっていう風になると思います。中でもやっぱりそのトップブロックですよね、何者も自分が何者なのかをしっかり語らないと文章として信頼してもらえませんよね。そこ注意していきたいなと思います。はい、最後ですね、ジャンプ力はあるのか、めんどくさいと飛び越えろということで、これは今日のまとめになります。僕はですね、広告の仕事をずっとしてきて、一番気にしてるのはここです。人間って基本的にめんどくさいんですよ。めんどくさがあるんですよ。で、こっちがやってほしいことってやってくれないんですよね。例えば、通販サイトをね、僕が通販サイトにハマるまでは、クレジットカードの入力するのがめんどくさかったりするわけですけど、一回入れちゃうと、まあ、買いますよね。そういうことがあったりするんですけど、なので、良質なテキストっていうのは、コピーっていうのは、面倒くさいを飛び越える、まあね、ジャンプ台なんですよ。で、今回、ですね、まあ、これをだから飛び込んでもらえるっていうのが大事なんですけども、まあ、この面倒くさいっていうのは、いわゆるマーケティング的な言い方をすれば、課題だったり、障壁だったりするわけですね。飛び込んで初めてこの目的、まあ、買ってほしいとか加入してほしい、来店してほしいとか、契約してほしい、フォーム入力してほしいとか、キャンペーン参加したい、そういったことを飛び越えるジャンプ台です。なんで今日やったことというのは、実はこのジャンプ台の性能をチェックするための機能、あの項目だったんですね。びっくりさせることで、まずジャンプに乗ってもらう、安定しているかということで、ジャンプの方向の精度を上げていくとかですね、で書き分けができているか、その人が行きたい場所に飛ばすことができるのか、ね、その要望に応えていくとか、機能は適量化とか、そのジャンプする幅とかですね、こう助走の距離みたいな感じだと思いますけども、しっかり文章を読ませることができるのかとか、で最後にそのジャンプ力、面倒くさいことをあえてやってもらうっていうことですね。こちらだけが知ってる情報じゃなくて、相手にもきちんと伝わってるかとか、そういったこと、この5項目というのが、このジャンプ台を作るためのチェック項目だと思ってください。まあ、もっと言うとですね、本当はもうなんか70項目ぐらいあるんですけども、一番今日代表的で、分かりやすい、言葉ってこういう仕組みを持ってるんだよということが伝わるような、お話ができたらいいなと思って、今日この、5つを選ばせていただきました。ふう、ということで、まあ、これからですね、文章を書かれるとかですね、誰かに依頼するとかですね、そういった時にやっぱりこの3つを思い出してほしいですね。まあまあ、まず文才のせいにしないでください。機能を持ったパーツとして捉えてほしいなと、で客観的にさっきのようにチェックをしてほしい、ジャンプ台として優れてるのかなということをチェックしていただきたいということの、まあ、一つのヒントになっていただければ今日は嬉しいと思っています。ご清聴、ありがとうございました。
あれですね、そのコンテンツブロックなんちゃらなんちゃら、あれがすごい分かりやすかった。 わけですよね。
自己紹介の、
はい、これがトップページになっておりますので、お問い合わせになっておりますのでね、はい、これはあれじゃない、長時間バージョンで聞いてみたいですよね。
そうですね、はい、6時
あ、2時間ぐらいが一番やりやすいやつかなと思いますが、2時間ぐらいが一番楽しいかな
と。まあでも、ね、大変な人になっちゃうので、ね、はい、なんか質問とある方いらっしゃいますでしょうか。
どうでしょうか。
あの、後でこのオレンジ色の人を見たら声かけてもらうということで、あのこれちょっと今日あえて目立つ格好してきてますんで、多分会場でこの色の人いないんで、まあ何かあったら話しかけてください。よろしくお願いします。
別にオレンジ色着てるのも分かりません。はい、じゃあですね、改めて本日はお疲れ様でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございます。